エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
プラスチックによる海洋汚染が何かと話題な昨今でございますけれども、
はい、
AFP の記事によると、人も毎週クレジットカード1枚分ぐらいプラスチックを食べてるらしいと、
お
ー、いうことらしいですね。
すごいね。
5グラムぐらいだそうですよ。
じゃあ生涯ですごい枚数になっちゃうじゃん。トランプ 1セットぐらいはもっとか、もっといっちゃいますね。
もっといってる可能性はありますよね。水飲んでるだけでもそうらしいですよ。
プラスチック。すごいね。
でも結局全部そのまま出てるわけですよね。
ならいいけどってことでしょ？
スルーしてればっていうね。
プラスチックフリーな生活は難しいんじゃないかな。
ねえ。でもゼロキロカロリーですよね。なんてことを思ったりする昨今でございますけれども。最近いかがお過ごしですか？
コーラ味のプラスチックとかすればいいんじゃない？味はするけど、こう、通過するみたいな。
ああ。それ昔あったあの、食べる紙だよね。
そうだね。
うん。
全然関係ないですけど、
はい、
あの、クイズ番組って結構よくあるじゃないですか。
いっぱいありますね。
いや、クイズ王とかいるじゃないですか。
うんうん、
で、クイズ王の人って何をするとか、その後どうするのかなと思うと、大体そのクイズ考える側に回ったりするんですよね。
作家さんになりますよね。
うん。これでもクイズはあるけど、なんかクイズ王みたいな、なぞなぞ王みたいな人になんか働き口がない気がするんですよね。
おお。
なぞなぞって、クイズの一つのジャンルとなんかあんま認められないような気がしていて。そう
だ、トンチだもんね。
うん、なんか世界大会とかないのかなと思ったんですよ。
ああ、でも文化的にとか言葉とかが共通じゃないと難しいよね。
でもどの国にもあるんだよね。多分謎々的なものって
それ。そうね。
やっぱりね、人間の本能としてあれやりたがるってことなんだろうね、多分。
ああ。
トンチっていうんですか？
なるほどね。
うん。だってあの、リドラーとかいたじゃん。なんか謎々の、バットマンにキャラいましたけど、敵に。やっぱり、なんていうの、どの文化にも、なんか、ああいう文化ね、ああいうことゲームっていうかさ、やろうって誰かが言い出すっていうか、
そう、
ね、生まれるんだね、自然に。
それこそスフィンクスだもんね。
ああ、なるほどね。
2本足、3本足、4本足みたいな。うん、
なんか、ずいぶんだから昔からあるんでしょうね。
そういうことだよね。うん、まあ確かに言われてみればできそうな気はするね。
で、でもなんだけどさ、その、解く方はあるけど、みんななんか解いてみたりするじゃないですか。まあ有名なやつとかいっぱいあるからさ。
はいはいはい。
でもあんま作ることってないなと思ったんですよ。
あ、そうだよね。わざわざ考えないと作れないもんね。
そうそうそう。でもなんかそれって結構さ、やってみたら大変だけど面白いかもしれないから。
そうか。
思ったんですよね。私一つ考えたんですけど、頭に帽子、手には傘、体は裸、これなんだっていうのがあるんですけど、まあ、不審者なんですけど、ね。大体毎回これ出てくるよね、うちの番組みたいな。
そうね。
謎謎っていうか、通報っていうか、う
ん。通報ですよ。何もかかってもいないしね。いや、特に思うのは、日本語の謎謎の場合は、まあ、子供向けっていうのもあるんだろうけど、
はい。
結局ダジャレなんですよね。
ああ、そうか。そう言われてみるとそうだね。
ね、体の中にある木ってなんだみたいな。
ああ、
胃腸ですよね。こういうのが普通じゃないですか。
で、なんかこうことまあ、そうだね。
なんかこうひねってさ、ああそういえばそうかみたいなのはないんですよね。
だ大人向けを作ればいいんだよ。
そういうことだね。
難解な謎謎。
うんう
ん。そうなるともうだから一休さんの世界になるわけだね、多分。
そういうトンチだよね、やっぱりね。
そうか、一休さんがいるんだよね。
そうだ。
確かに昔から謎、あれも嘘っぽいけどね、別に。
そうだね。
謎やってたかっていうと。
あれはね、多分その、お上にムカついてた人が考えた創作ですよね。
そうだよね。
うん。
だけど、だからなんかこう、反逆心の現れだったけど、昔はもしかしたら。
そうだろうね。うん。
今の時代もいいんじゃないですか、それ。
はいはいはい、はい。
ロックじゃなくて、なぞなぞだみたいな。反逆のなぞなぞみたいな。
反体制でね。
反体制派によるなぞなぞ。ちょっとその、なんですか、フリーラップみたいなやつに近い感じで。
そうだね。
街頭なぞなぞ合戦みたいな。
フリースタイルバトルみたいに。
そうそうそうそう。
なぞなぞ出し合うっていうね。
そうそうそう。で、体制批判をするみたいな。
ああ。そうね。その答えがちょっとこう皮肉ってるんだよね。
そうそうそうそうそう。うん、なんかそれだと、 あれじゃないですか。なんかね、なんとなくこう、新しいあれができるんじゃないですか、文化が。
そうね。うん。
なんかあるじゃないですか、その反体制。まあ、なんでも大体文化はそういうところから出ますけど、
うんうん、
まあ、ポエトリーリーディングとかありますけど。
そうですね、ありますね。
なぞなぞでやった人は、だからあんまり最近いないから。
いないね。うん。
まあ、まあね、あの、謎かけか、日本の場合、落語とか、ね。
謎かけだね。謎謎じゃないね。
うん、そうだよね。
うん。
まあ、何でしたっけ、えのっちじゃなくて、謎っちじゃなくて、
あれはでも、あれじゃないの、その心は的なやつでしょ。
そう、だから謎かけだよね。なんとかとかけました、ね。
うん。
あの人、どこ行っちゃったんですかね。
どうなんだろうね。どっかにはいると思いますよ。
はい。まあ、だけど、ああいう感じで、なぞなぞでやってもいいですよね。
なぞなぞでね。それ流行ると、そのうち、だから国会答弁とかでも出てくるわけですよね。
なぞなぞによる答弁。
答弁。これ答えられないとどうかしてると思うんですよ、みたいなね。うまく年金とかとかけた質問をするわけですよ。
確かにね。
ね。
もう結構なぞなぞ作るの難しいから答えるの難しいし、いいと思いますけどね。国会のなんかこう、活性化には。
みんな考えるもんね。
頭が柔らかくないやつはダメだみたいな。四角い頭のやつら全員ダメだみたいな感じになって、いいかもしれないね。
応用力がつきますよ。
なぞなぞ、大人向けパズルとかさ、大人向け塗り絵があるわけですから、
はいはい、
大人向けなぞなぞ、なんかちょっとエロい感じがしてきますけどね。お下劣なぞなぞとかいいんじゃないですか。
下劣なやつね。それはなんかこう、雑誌の投稿コーナーとかにはありそうですけどね。
確かに。
それなんか当たるとピンナップかなんかもらえるやつですよね、きっとね。
ちょっといいですね、それ ね。この令和の時代にまさか謎々が盛り上がるなんてないだろうから。
ね。やっぱどう難しいかっていうのを考えるのも難しいじゃないですか。
あ、
今、ざっと難しい謎々ってググってみたんですけど、
うん、
船の上でつける薬って何？
おお、なんだろう。
オンシップですね。
オンシップの時点でだいぶ老人向けだよね。
そういう意味ではね。
知らないもんね、だって。子供たちはさ。逆にすぐ答えちゃうかもしれないね。もう、毎日貼ってる人とかだとか。
貼ってる人はね、うん。うん。そういえばって思うもんね、みんなね。
そう、いいじゃないね、なんか。
もうちょっとこう、なんていうか、スフィンクス的な謎謎が欲しいわけです。
あー。そっかそっか。
そう。だからそういうトンチの効いたやつを皆さん考えていただきたいということ。
そのうちなんか謎謎を出してくる不審者とか出てくる。
もうそこまで普及したら当然出ますよ。
出るよね。
うん。当選簿してきていきなり謎謎を出してくるっていう。
そうそう。そうそうそう。
絶対出ますよ。
それこそ妖怪ですけどね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。ちょっと今日私がね、若干喉痛め気味なんで、お聞き苦しいところがあるかもしれないです。
あ、なるほど。
ヒラにご容赦いただきたいと。
はい。
こういう言い回しっていつ覚えたんだろうね。
あんまり覚えないけどね。
ね、大人語ってやつですよね。
また階段を登ったね。たまには階段を下った方がいいと思うけどね。
ね。
うん。
6月3日、神戸新聞。釣り船をひったくり。6月3日午後5時50分頃、兵庫県尼崎市の路上で、男性用下着の電話注文を受けて商品を販売しようとした衣料品店の女性72歳が男に購入代金のお釣りとして用意した現金7730円入りの封筒を奪われました。署によると直前に浜田と名乗る男から衣料品店に男性用下着を持ってきてくれ。1万円で払うから釣り銭を用意してと電話がありました。女性は男が指定した場所へ向かいましたが、男が代金を支払わないため不審に思って立ち去ろうとしたところ、突然商品と封筒を引っ張ったということです。男は現金が入った封筒を奪って逃げました。女性に怪我はなかったということです。デリバリーランジェリーっていう仕事があるっていうのがまず驚きなんですけど。
これ、どの店に、どんな店に電話したんですか、これ。
で、個人商店とかだと融通聞くのかね。
だけど、そんな、今やさ、ありますか、そんな店。
ねえ、そうそう見当たらないと思うんですけど、まあ、あったんでしょうね。困ってるって思うじゃないですか、やっぱり。
まあ、パンツをすぐ持ってきてくれって言われるとね。
ねえ、あらやだって話になるじゃないですか。きっとどっかの公園のトイレで、みたいな。
そうだよね。いや、でもこれってさ、もう何でもいいから持ってきてくれ、なのかな。
あ、なんだろう、多分そのトランクスで、みたいな。
だって、ネットじゃないわけから、選べないもんね。
そうだね。まあ大体だからサイズは何で、色は何で、みたいな。
なんかすっごいいろいろさ、細かく注文してきたら嫌だよね。何、麺ですかとかさ。
あ、
麺 100% ですかとか。
河川はダメなんですっていう、ね。
そうそうそうとかさ、
うん。
逆になんかもっとこう、エロティックなやつをさ。指定してくるとかさ。
なぜそれを急ぎでっていうね。
今いるんだみたいな。
今すぐ欲しいのかっていう話になりますけどね。まさかこれから勝負っていう感じですね。
そうそうそう、そう、
うん。
でもこれ、ちょっと気になるのは、
はい、
お釣りいくらでしたっけ ?7000。
1万円で払うから7730円のお釣りだと。
高いよね、パンツ。
2270円ですよね。
そんなに高い?
これは何枚パックってやつかな。
それかやっぱり高級ランジェリーの部類ですよね。
ですよね。1枚でってことになると、まあ安くはない部類ですね。
やっぱりセクシー系なのかな?
セクシー系ですよね。で、しかもシルクまではいかない可能性がありますね。
ちょっと、だから、どんな店に電話してんのか気になるよね。
それが気になりますね。そして日頃からデリバリーしてるのかっていう。
有名な店なのかもしれない。ランジェリーをお届けするなんかそういうのがあるんじゃないですか、サービスが。
なるほどね。あ、こんな困ったことはありませんかと。いざっていう時に、あっ!
そうそうそうそう。
着古したパンツを履いてきてしまったって。
そうそうそう。
そんな時には我々にお電話ください
。そう。下着白頭版みたいな。
6月4日、時事通信。偽の五輪バッジを販売。2020年の東京五輪パラリンピックのエンブレムの偽物が書かれたピンバッジを所持販売していたとして、警視庁生活経済課などは4日までに商標法違反の疑いで、古物販売会社の役員の容疑者65歳を逮捕しました。
うん、
偽物とは知らなかったと容疑を否認しているということです。
うん、
逮捕容疑は1月19日から3月6日までの間、3人に大会エンブレムの偽物が書かれたピンバッジ計3個を計2万7600円で販売。4月23日には自宅で同様のピンバッジ13個を販売目的で持っていた疑いです。容疑者はインターネットのオークションサイトで購入したり、中国から輸入したりした偽物をネットオークションなどで1個8000円程度で転売していたとされています。同課によると、同容疑者はピンバッジ愛好家として知られているということです。
愛好家として知られてるのにそんなことをやっちゃったらさ、
うん、
信用がなくなっちゃうよね。
この人の愛好家としての信用は地に落ちましたよね。
それこそさ、見抜けなかったのっていうのもダメだし、逆にね。本当に騙されてたとしても。
うんうん。
で、分かっててやったとすれば、お前愛好じゃない、愛好してないだろうってなっちゃう、
ね。そういうことになりますね。だからなんか見切りをつけたんでしょ
うね。ああ、もういいやと。
もう俺は、ただの愛好家をやめようと。うん、何かしらだってさ、そういう心変わりがないとできないじゃないですか、詐欺とか。人を騙そうっていうマインドには切り替わらないと思うんですよね。
そうだよね。
で、これまでずっと好きだったわけでしょ?
だからやっぱりなんかのきっかけでしょうね。
ねえ、なんかあったんだよ、きっと。
どう、なんかあれじゃないですか、その、大切なコレクションとかを失ってしまって。
お
なんかで、火事かなんかで、
はいはいはい、
もう自暴自棄になって、もう、なんか、この恨みをみたいな感じで、こう、
ああ
何かが起こってしまったのかもしれない。
そうね。もしかしたら、その、火をつけた犯人に心当たりがあるっぽいよね、その場合はね。うん、
ライバルの
ライバルのピンバッジャーがね。
ああ、いるかもしれないね、
うん。あいつじゃないかっていうのを、ちょっと目星がついてて、何かしらこの先に復讐の道があるんだろうね。
まあね、まあ、そうね、盗まれてるとかもあるかもしれないし。
ね。だこの偽物とかを大量にばらまくことによって、そのターゲットに偽物のコレクションが入り込むと。
ああ、もうオリンピックのものといったら何でも収集するやつだから、あいつはと。
あ、そうだね。
うん。うん、
そう、だってね、こんな機会は二度とあんまりないでしょうからね。
そういうことかな。
ね。
でもちゃんとこう作ってる業者がいるんだよね、もうね、中国に。
もちろんいますよ。
そうか。
だから今、まあ、私も今のところ五輪関連のグッズを持ってる人についぞ出会ったことはないですけども、
うんうん、
まあ持ってる人がいっぱいいるところに行けば、一人二人は偽物でしょうね。
なるほどね。
そしてそういうのは多分下町とかでも作ってますよ。
うん、でもさ、公式かどうかはもはやいいんじゃないかって気もするよ。
あ、
なぜならそういうところにさ、発注したりしてるわけでしょ、その公式の方も。
あ、そうでしょうね。
下町のとかさ、町工場とかにお願いしてるんだから、うん、
はい、
同じようなとこで作られた、同じような技術で作られてれば、まあいいかっていう。
まあ実際そういうもん世の中に溢れてますからね。
うん。
うん。よくほら、ブランドもんの服のバッタもんとか出回ってますもんね。
ああ、はいはい。
ああいうのは全部そうですよ。
なるほどね。五輪じゃなくて、なんか一個輪が多いとかね。それぐらいやってくれればさ、逆にいいですけどね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
太鼓の達人、部品を盗んだ疑い。
ん？
人気ゲーム太鼓の達人の太鼓の面の部品を盗んだとして愛知県警は高校生17歳を窃盗容疑で逮捕しました。容疑を認めているということです。逮捕された高校生は県警に太鼓の面が使い込まれているとゲーム機の感度が悪くなる、感度によって得点が違ってくる、今回盗んだものは感度が良さそうだったなどと説明、他のゲームセンターで遊ぶ際に盗んだ面に取り替えて高得点を出すつもりだったなどと話しているということです。
そこのゲーセンでやれよっていう、新しい面のところでさ。
そうだよね。
うん
うん、まあそこはハイスコアを競ってないのかもしれないですけどね。
だから面が新しいんだろうね、多分。
だろうね。
ギャラリーがいないんだよね、そこは。
ハードなプレイヤーがいないでしょうしね。
そういうとこ探しに行くんだよね。確かにゲーセンって確かにそのさ、あまりに混んでてできない時とか、そういうなんか、
はいはいはい、
ここは人気ないなみたいなとこよく行ったりしてましたからね。そう、格闘技ゲームとかいいね、人気だった時はね。
ちなみにこれね、別の新聞によりますと、トースポ。全国各地のゲームセンターで人気の太鼓の達人が高校生に盗まれる事件が多発している。
お
ー、ゲームセンター関係者は彼らはネットでつながっている、盗み方を教える指南役がいるのです、どうやら盗みの達人がいるようだとも伝えていますね。
なんでそこでさ面白おかしく書いてんだよっていう。
まあそれはトースポイズムですよ、
ね、ああなるほどね。
はい、これ取り上げなかったんですけど、盗んで金に変えようとしてたやつが先月ぐらいにいたんですよ。
ああ、売れるんだ。
またそれも高校生ぐらいだったんですね。
そんなに人気かな。
なんかね、その、得点を競うのも相まってどうやら人気らしいんですよね。
もうそこからなんとか本物の和太鼓になんか行ってほしいよね、
うん、
後継者不足とか
行く人もいなくはないと思いますけどね。
ああ、じゃあいいんですけどね、うん、
でもほらやっぱりあの手のゲームが本物と似てるかって言われると似てないからね。
まあね。
なんかギターなんとかとかもあったじゃないです
か。ああ、まあだから、そうだね。なんていう、自分で買えば問題ないでしょ。
そうですね。
だから、お金をみんなで出し合ってさ。
出し合って。
一台買うっていう。
そうだね。アーケード1台買って、
そうそうそう、
で消耗品としてちゃんと交換をしていくっていう。
そうそうそうそう、そ
う、うん。高校生集まれば1台ぐらいはなんとかなるんじゃないか。
買えるでしょう、多分。
多分何十万のレベルで買えるとは思うんです
けど、うん。
アーケードのゲーム、中古で売ってるところもありますからね。
まあ、どこに置くか問題がありますけどね。
ありますけどね。まあ、そこはなんとかしてくださいよ。うん。秘密基地とかに置いてください
よ。
うん。
いいね、ゲームが1個あるみたいなの。
ね。
うん、
かなり豊かな生活になるじゃないですか。
そうだね。
うん、
なぜか物質に置いてある。ありがちかもしれないけど。
6月7日、神戸新聞。空き巣を繰り返す男を逮捕。
うん、
空き巣をしたとして、兵庫県警捜査3課と小野署、火災署は7日までに、窃盗などの疑いで男23歳を逮捕しました。起訴済みの2件を含めて、窃盗など24件、76万円相当の被害を裏付けたと言い、近く捜査を終える方針です。
うん、
逮捕容疑は、1月19日、民家に窓ガラスを割って侵入し、テレビゲーム機など1万8500円相当を盗むなどした疑いです。
うん、
同課によると、男は昨年11月から無職で、交際女性には花屋で働いていると偽っていたということです。 出勤を装って頻繁に女性に車で火災しに送ってもらっていて、周辺をうろつきながら侵入する民家などを探していたと見られています。まあ秘密の仕事ですね。
花盗まなくていいのかな。持って帰んないとさ、少しは。
たまにはね。
うん。
うん。ありがちな話ですもんね。
うん、でもなんで花屋って言ったんだろうね。
ねえ。だって手も荒れないでしょ、この仕事じゃ。
それからなんか自信があったのかな、花は詳しいみたいな。
あ、そうか。もともと花の知識はあったから。
うん。いや、とかじゃないと、なかなか花屋っていうのは結構、知識がないと、試されたら終わりだもんね。
なかなか嘘の題材には選ばないですよね。
あの花何って言われた時にさ。
ねえ。絶対聞かれますよね。
そうそうそうそう。
うん、全部タンポポですみたいな話ですもんね。わかんなかったら。人間嘘つきときはやっぱりちょっとぐらい自分に関係するものを作るって言うじゃないですか。
花好きなんだよ、
もともと好きだったか、まあ前に働いたことがあるかみたいな。
ああ。
経験がないとつきにくい嘘ですよね、やっぱり。
なんか元花屋の窃盗って嫌だね。
嫌だね。
キスとか。夢を売ってほしかったのね、もっとみたいな、そういう。
そうそう。無駄に背景を探っちゃうよね。
そうそうそう。
花屋で立ち行かなくなったんだろうけどね。
そりゃちょっと嫌だね。
まあ、でもやっぱその頃の思いが残っていて、現場には一輪
置いていく、
残していくみたいな。
怪盗元花屋みたいな、そういう。必ずなんか花言葉が書かれているみたいな。ルパンの世界だね。
かなりロマンチックね。あなたを忘れないみたいなやつね。
そうそうそうそう。うん、
忘れたいよ、こっちはって話ですけど。
これもう一回来るぞ、こいつみたいな。気をつけないとっていう。
6月9日、埼玉新聞。支払いを求めた男とトラブル。埼玉県の所沢署は7日、強盗の疑いで男75歳を逮捕しました。逮捕容疑は7日午前11時50分頃、自宅で牛乳の宅配代金8000円の支払いを求めてきた男性会社員55歳に包丁を突きつけて足蹴りするなどの暴行を加えて支払いを免れた疑いです。男性に怪我はありませんでした。お金は払わなかったが、殴ったり蹴ったりはしていないと供述しているということです。牛乳配達ね。
随分飲んだね、また。
好きですかね、これはね。
いや、それは高いでしょ。これは相当滞納していて、それが、まあ、溜まっちゃったのかな？
まあ、そうね。例えば、まあ、土日休むとして5日間かける4週間で20回払うとして、1本あたり400円ですか、う
ん、そんな牛乳ないでしょ、そんな。
これはね、宅配料金がだいぶ上乗せっていうことですよね。うん、だって、1リットルパックじゃないでしょ、どうせ。
いや、だ普通毎日届くんだから瓶でしょ。新鮮なの毎日持ってこなきゃ意味ないんだから。
ねえ、結構400円500ミリリットルってのはちょっと躊躇しますよね。
これは、ちょっと、だから、まあ、もしかしたらね、超高級なやつなのかもしれないね。はい、
そうね、毎朝絞りたてみたいなね。
ブランド。
それだと400円じゃ済まないよね。半端ですよ、やっぱり。
あの、あれじゃないですか。毎朝、
うん、
その家にまで牛を連れてきて、その場で搾乳してくれる。
お前が絞る分安いみたいなね。
そう、
うん、牛は連れてくけどもっていう。企業努力で安くなってますっていう話ですけどね。
すごい新鮮なんですっていう。
相当新鮮ですよ。殺菌もなしですから。
危ないね、ちょっと。
殺菌は任意でっていうね。
それぐらいだったらまあ、そう値段でもね、うん。
むしろ1ヶ月ぐらいをやってみたいですけどね。
まあ、うん、毎朝来るんだよ
ね。毎朝来るならっていう。まあ多分、その微妙な価格帯でトラブったんでしょうね。うん、トラブルになってるっていうふうに110番したらしいんですよ、この会社員の方が。
ああ。
まあ、多分だからね、高級でもないのに高いとかさ。
なるほどね。上、足毛にされたと。
そういうことなんじゃないかなと思うんですよね。
やっぱこっちも牛で突入するしかないよね。猛牛を連れていくしかない。払わないのかみたいな。
池花子
そうそうそう。のがいいんじゃないかな。
ブモ
お前の牛乳に対してお金を払わないって言ってるぞって。いかれみたいな。
お前のおっぱいの価値を踏みにじっているやつがいるっていうね。
そうそうそう、そ
う、
う
ん。
あんなに揉んだじゃないかみたいな。
6月10日、TBS ニュース。 両替所で300万円を持ち去る詐欺。今月6日、東京の外貨両替所で外国人と見られる男が両替をするふりをして従業員に用意させたおよそ300万円を持ち去りました。
うん、
警視庁によると、アジア系の外国人と見られる男が受付の従業員におよそ2万5000ユーロを見せて両替を求めました。従業員がおよそ300万円を用意すると、男は両替やめますと言って一旦ユーロをカバンにしまう素振りを見せましたが、その後やっぱり両替しますと言って1000ユーロしか渡さずに用意された日本円を全額持ち去ったということです。
はあ。
男は50代ぐらいで他人のパスポートを出していたということです。警視庁は詐欺事件として逃げた男の行方を追っているということです。
すごいねこれ。
うーん。
すごい初歩的なあのやり方ですけど、
なんか時そばっぽいね。
できたんだ。
やり方をしたんでしょうね。だから最初に札束ドンと見せてやっぱやめますと。でもその後1000ユーロしか出してないんですよね。
だから厚みは一緒なんじゃない。
あ
さ、中がその何枚かがすごい減っていて。
なるほどね。額面が小さいとかね。
うん。で、最初は数えさせてるわけだよね、向こうに、はいはいはい。あ、これだったら300万ぐらいですね、つって用意してるときに、
うん、
やっぱやめます、これ取り下げ、つって取ったけど、あ、やっぱりやります、つって、そこですり替えてるわけですね。
そういうことなんだろうね、多分、ね。
マジックに近いよね、だから。だからもう一回それを機械に通せばわかるけど、
そう。
一瞬だからさすがに同じもんだろうと思っちゃうぐらいの一瞬なわけ
だよ、
多分。
そういうことだよね。
うん。
だから、あの、ハンカチの縦縞が横縞にみたいな。
そう。そういうレベルで、こう、あ、これは一緒だなと思っちゃったわけだから。
思っちゃったんでしょうね。
相当うまいよね。
額面が減るマジックです。
すごいね、これ。なんか、なかなかこれでいけると思わないよね。
これね、やろうとも思えないけどね。
いやー、なかなかこれは、すごい手だれですね。
ねえ、多分今頃、その、日本中の両替所に対策が行き届いてますよ、きっと。
こいつですとかね。
そう。
マジックを使うから気をつけろ。よし、じゃあこっちの両替所にもう、なんかマジシャンを雇おう、みたいな。
ああ。
300万円取られると思ったでしょ、みたいな。実はもう減らしてます、みたいな。ぴったりだ、みたいな、その両替額。
6月10日、朝日新聞。大音量でハードロック、男を逮捕、
うん。
自宅の窓を開けて大音量でハードロックを聞き続けたとして、京都府警は10日、男53歳を軽犯罪法違反、静音妨害の疑いで逮捕し発表しました。周辺住民の110番通報などで駆けつけた警察官が10回音を小さくするように求めましたが、聞き入れず窓も閉めなかったということです。
うん、
男は趣味で聞いていた。大きい音を流したのは間違いないと話しているということです。府警には2017年3月から周辺住民から騒音をめぐる計23回の通報が寄せられていたということです。ちなみにですね、
はい、
この男もう釈放されてるんですよ。
お
で、即同じことをやってます。
もうダメだね。
また聞いてるっていう。
それいいの？そんなことで。もう、ね、もう一回逮捕でしょ。
まあ、警察官が十分注意してもやめないってことになるとまた逮捕になるんじゃないかな。
もはやもう何なんだろうね、それは。
ね、
大音量じゃなきゃダメなんだよ、この曲は、と。
そういうことなのかな、やっぱ迫力とかそういうこと。
でも窓を閉めないのはなぜなんだってなっちゃうからね。
そうね、エアコンがないのかな。
いや、この叫びを聞けってことなんでしょうね。
ああ、そうね。だからなんか嫌がらせの意味合いが初めからあるような気がしますよね。
ちなみに何を聞いてるのかも気になるけどね。
気になりますけどね。私もちょっと、うん、あの、なんかワイドショー的なやつをチラ見したらこの人出てたんですけど。
おお。
曲はちょっとわかんなかったですね。
ああ、残念。
うん。そんなに古い曲じゃなさそうでしたよ。
ああ、そうですか。
うん。
年齢からしてもちょっとなんか古いのかと思ったけど。
そこそこいい音だったんですよね。だもしかしたらリマスター版かもしれないですね。うん。
お前らにいい音で届けてやろうみたいな。
やろうみたいなね。100% 善意だったらね。うん、
巨大ライブ用 PA システムみたいな、外に向けて設置みたいな。なんかこうさ、ね、これもだから、何なんですかね。まだ騒音おばさんとかと一緒で、まあ、なんかもう、やけになってるというか。
う
ん、
そうね。
意地になってるよね。
ちょっとだから心の問題っぽい気もしますよね。
やっぱこれに対応するには、
うん、
隣にやっぱりクラシックマニアとかを引っ越しさせるんですよね。 マーラーをかけてやろうみたいな、こういうやつには。
それはもう、なんつうの、北風と太陽にはなってないと思うんですよね。
いやいやいや。
うん。対抗合戦になるだけじゃないですか。
まあ、そこにあの、太鼓の達人マニアの高校生が突っ込むっていうのはいいかもしれない。もううるさいやつはみんな声集めろみたいな、そういうこと。
そうね。うん、隣がうるさいときはこっちもうるさくするっていう作戦ですからね。そうそうそ
う、ちょうどさ、ノイズキャンセリング機能で今あるわけじゃないですか。
ありますね。
ちょうどこのノイズをキャンセルできる音楽を聴く人間を置くしかないよね。
はいはいはいはい、逆位相をずっとぶつけ続けるっていうね。
二人ともなんか無音になってしまった。
6月11日、トースポ。窃盗アベンジャーズの超絶手口。
ん？
警視庁捜査参加が9日までに逮捕したのは、スリ常習者の大物で、幕使い妙子の異名を持つ足立区の佐々木妙子容疑者、68歳です。6日午後0時25分頃、北区赤羽の商業施設内で、女性客から現金1万円入りの財布、時価5000円相当を盗みました。ハンガーにかかった商品の衣服を幕のように使用して、周囲からの視界を遮って財布を抜き取る手口です。幕使い妙子は捜査員から長年マークされていました。このように異名の付けられた窃盗犯は多い。例えば黒ずくめの格好で雨が降る日に窓を破って盗みを繰り返す闇の半蔵という異名の70代の男は、雨が降ると窓ガラスを割る音が消えると話していました。昨年5月に逮捕されています。また平成の忍者と呼ばれた黒ずくめの70代の男も、塀の上を走って逃げるとして有名でした。この男も逮捕されています。さらにはデパートの食品売り場でスリを繰り返すデパ地下の里バーなる女、現在80代後半や、新幹線の座席の帽子掛けにかけられた背広から財布を盗む幹線の石州という異名の70代の男などが有名です。他にも尻ポケットの財布を狙うケツパーの基地、場外馬券場などのギャンブル場でスリを働くギャンのアブさんとギャンのヤスさんのスリコンビなどが大物スリとして悪名を馳せました。捕まって刑務所に入って更生したかと思えば再犯を繰り返して、前回2桁もザラ、生涯現役となる窃盗犯も多い、いわばスリのアベンジャーズとも言えようと。
勝手にアベンジャーズってつけてるだけでしょ、それ。
ね、そんなに凄腕だったらそんなにちょくちょく捕まってないと思うんですけど。
ね、いやー、これさ、まあ、異名がつくってことはもう当然ながら前科だもんね。いや、もう、分かってんだから、やってることは。
まあ、相当派手にやってマークされてるってのもあるでしょうしね。
現行犯でしか捕まえられないから、まあね、その、捕まってない状態なんだろうけど、
そういうことですね。
明らかに相手がやってるってことは分かってる。
やってる。それはもう、いろんな人の目撃証言でね。
いや、これでちょ、じゃあまあ、いいんじゃないですか。その、日本の危機を救うためにこれ、集結するっていう。アベンジャー。
全員、アラウンドセブンティーですけど。うん。
いや、いいじゃないですか。老快な連中がね、助けるかもしれないよ。
大体長年これしかやってない人たちですからね。
まあでもなんかほら、なんか悪の組織の敵の、なんか鍵とか盗むのは得意そうじゃないですか。
あ、そういうのはね。うん、
そういうのばっか。
そういうのは一人いればいいんですけど。
そう、全員それ。余計なものをみんな盗んできちゃうだけっていう。
悪の組織が立ち行かなくなるっていうね。
そういう内部崩壊を誘うっていう。誰と取ったのはみたいなことになる。
そうそうそう。
派手じゃない壊し方するね。
全く派手じゃない。
これはでもほら、いい方になんか生かそうっていうのはね、マインドとして重要じゃないですか、そういう。
そうね。
かつて悪かったけれどもと。
はいはい。だからまあ、その、防犯のコンサルティングとかはありますけどね。
スリ防止グッズの開発とかどうですか？
ああ、ありますよね、そういうのね。
私が盗めないんだから盗めません、これはっていう。
ああ、そうですね。でも闇の半蔵ならいけるかも、みたいな。
そう。ダメじゃねえ。このグッズを破るとは奴に違いないみたいな感じで。
そうね。またルパンっぽくなってきましたね。そして半分ぐらい聞き覚えがあるってのがすごいですね。
あるね。取り上げてるよね、ここでね。デパ地下とかね。
そうそう。それがね、我々ちょっと誇らしいですけどね。
大体知ってるよ、知ってるよってなるから。
6月11日、産経新聞。賽銭泥棒、男を逮捕。 神社の賽銭を盗もうとしたとして奈良県警桜井署は窃盗未遂の容疑で容疑者63歳を逮捕しました、
うん、
身に覚えがないと容疑を否認しているということです、
うん、
署によるとこの神社は賽銭箱が3箇所に設置されていて定期的に回収してポリ袋に入れて1つの賽銭箱にまとめています。あ、25日の夕方に神社の関係者がポリ袋に入れたはずの賽銭が賽銭箱内で散乱しているのを発見。防犯カメラを確認したところ24日から25日にかけて賽銭を盗もうとしていた容疑者が映っていたということです。映像では容疑者は24日午後2時50分頃から約15分間賽銭箱に棒を差し込んでいましたがうまくいかずに断念その後25日の午前11時35分頃に再度チャレンジ、約50分かけて棒にポリ袋を引っ掛けることには成功しましたが袋が破れて中身は箱の中に戻ってしまったため袋だけを手にして立ち去っていました。この時賽銭箱の中には1ヶ月分の賽銭約11万円が入っていたということです。
あ、結構あるんだしかも袋持って帰っちゃダメだよね、証拠品じゃんっていう。
まあまあ、そのせめてこれだけはっていうことかない
やもう、でもなんかここまで来るとそのちょっとチャレンジを応援したいとこもあるんです
よね。そうね、50分頑張ったんですからね
次は何を持ってくるんだみたいなアイデアグッズもさ、
ああそうね、マジックハンドかみたいな、ね、
そう、うん、
トングかみたいなな
んかこうさ、ねえ、
ねえ、
ちょっとずつ賽銭箱の裏に穴を開けるって作戦出るかもしれない
プロジェクトキツツキね、
うんうん、キツツキ捕まえてきたぞみたいな、
ああ本物でねいやだってさ小銭じゃんやっぱり賽銭だからさ、
そうね、
それを全部ポリ袋に入れて後で持ってくために一旦一つの賽銭箱にまとめてるわけですよね、
うん、
それを持っていけば一網打尽じゃんと思ったんでしょうけど、
確かに
賽銭箱のその取り出し口が開かない以上はその上のすのこのところから入れるしかないわけですよね、手を
出ないよねポリ袋は、ね、物理的に不可能なことをしようとしてるんだ、ね、
そういうことなんですよ。せめてこう、うん、ハンディ掃除機を持ってくるとかさ、
そうだよね、
そういうレベルじゃないと無理なんですよ。
そっか、そりゃそうだよね。
そこのところがちょっとやっぱこう IQ が足りなかった感じね。
隣になんかさ実験としてさ、
うん、
猿を連れてきたらさ猿が勝つかもしれないよ、ね、なんか棒の先にガムとかつけて取り出したりしてさあそれやればいいのかみたいな、
中からちゃんと1枚ずつね、
そう、
うん、こうでかいのを狙うからダメなんだっていうことですね。
やっぱここに人間のなんか強欲さが出てるねみたいになっちゃ う、
ね、カラスとかが勝つかもしれないもんね。
カラス勝つ可能性あるね
6月5日愛知県午後3時頃マックスバリューの店内で男が高校生に下着をくれと言って話しかけてきたという事案がありました、
うん、
犯人は50代の男でその後別件の万引きで検挙されたということです。
うーんまあもう手段を選ばなくなったってことなのかな。
そうね、どうしても欲しかったんでしょうね
そんなに、だからもう、どうなんですかね。もう、下着、必要に迫られてる気もしなくもないですけど、ここまで来るとね。
もう金はないけど、下着がいるんだっていう状況ではあるんでしょうね。
もうなんとなく、その、最初の方はそういう不審者いるなと思ったんですけど、それな万引きしちゃうかなって。
まあね、殴って奪うとかじゃないだけマシですけどね。
そう、万引きしたのが何なのかも、ちょっと気になりますよね。下着、アンド焼き鳥とかかもしれない、ね、これが生活に必須なんだこの人はっていうのがわかる、
ね、こいつがなければ生きていけないっていうね
なんかよくね、うん、いるじゃないですか、焼き鳥と缶チューハイ盗んじゃう人とか。
あ、いますいます。
それに下着もくっつけるみたいな。
そうね、酒代わりですよね、うん、陶酔するっていう意味ではあんま変わんないのかもしれないですけどね
これがないともう夜が寝れねえんだと、
手が震えるんだと
どんな病気だよ
続いて窃盗。6月6日愛知県、男がうちの猫が迷い込んだ、屋根に上がってしまったなどと嘘を言って民家を訪問して家人の隙を狙って現金を盗む被害が連続して発生しています。
あ、
怖いですね、
これは悪質だね。
猫ちゃんかわいそうだってなっちゃうもんね。
なんか愛病家の人たちがなんかこう、
うん、
なんかすごい抗議するんじゃないですか。
そうですね。 もうこの男の家からは盗みフリーっていうことにしたいですよね、やっぱね。
もう猫のね、あれを傷つけたということで、猫全員でこう、ギャーギャーやるみたいな。猫の刑にするみたいな。
何その幼稚なの。
猫の怒りに触れたな、みたいな。でもこれさ、まあ、猫か。確かにね。屋根の上に上がった。
入ってこられたとしたらちょっと困るじゃないですか、やっぱり。
まあね。
そういう意識があるのを分かってて言うんでしょうけどね。
まあ、ちょっと、じゃあ連れてってくださいよってことになるから。
そうですね。しかも一軒家じゃないですか。
うん、そうか。ね、
そうするとなんとなくこう金目のものがありそうな場所も分かりやすいってもんですよ。
でもさ、外にいるのにどうやって中に、なんで入ってくるの中にね。
ね、庭があるとかかな。
あ、でちょっとこう、あ、そうか、中庭ちょっと通って向こうに行くとか、家の中通ってちょっと、
そうそうそう、
庭に出るとか。ああ、そういうことか。
まあ基本的にね、そのいきなり家に上がろうとしてくるやつは全部バンですよね。
これあれですか、共犯の。
はい。
猫真似の得意なやつみたいな。あ、あっちから泣いた。にゃー、あっちだみたいな感じで。急げみたいな感じで。江戸や猫八的な人がいるんじゃないですかね。
そうね。盗賊団側のね。
そう。
うん。
やっぱリアリティがないと、ほら。あげないから、人はね、その家
に。そうね。2、3人いるともっとすごいことになるね。
あ、こっちにも、こっちにもみたいな。早くどうにかしてくれってなるよね。
なるなる。そして意味不明言動系。5月26日長崎県午前10時45分頃、通行中の女性が男からナイスツーミートゥーなどと声をかけられて、握手をさせられた後抱きつかれそうになる事案がありました。見事ですね。
またウィッキーさん出ちゃった。
出ましたね。 100% 日本人のウィッキーさん。
ハグまで OK だと思ったんじゃないですか、やっぱり。
あ、一連のセットっていうね。
そうそうそう。英語による挨拶の一連の締めとして。
はいはいはい。
ハグはいいだろうと。
ここまでで挨拶。
うん。あとはほら、もしかしたらね、スペイン語でほら、オラーとかだったらほら、
あ、はいはい、
ちょっとチュッチュッとかでもやっていいみたいなさ。
そうですね、左右にね。
うん。
スペインとかでやってほしいです
ね。そうだね。
うん。5月27日、千葉県、午後4時頃。下校後に児童が自転車に乗っていたところ、男に大声でお金を出せなどと何度も言われて追いかけられるという事案が発生しました。
うん。
男の特徴は身長170センチぐらい、白髪混じりでマスクとサングラスを着用していて、腰に紐のようなものを巻いて木の箱をぶら下げていたということです。
なんだその箱は。
なんだろうね、大切な物入れかな。うん。
なんでその金を出せとか言ってんだろうね。
ねえ、これに入れるからってことですかね。
なんか勘違いしてそうだよね。
貯金箱かな。
うん。
今は空っぽなんでっていうことですね。
木の箱を持っている。
ねえ、なかなかないですよ、木の箱今。
そう、道具箱とかかな。
道具箱ったってね、最近はみんなプラですからね。
そうか。
わざわざ木の箱っていうのはなかなか珍しいですよ。
まあ、じゃあ、そういう中身は気になりますけどね。
中身がだいぶ気になりますね。
腰に紐ってのも気になるけどね。
紐にぶら下がってるんですよ。
あ、木の箱が。
そう。
じゃあ、そんな大きくないんだ。
そうですね。
調味料入れとかそういうこと。塩コショウぐらい入ってる。
そうね。5月27日、愛知県、午後5時30分頃。男が女性の後をつけてきたのに、俺をつけやがって、などと言ってきた、ということです。
ああ。
逆転してますね。
なるほどね。
もうつけてきたのにってちゃんと書いてありますからね。
まあでもそれはお互いの主張だからね。わかんないよ、確かにね。俺が行こうとする方向を心を読んで前にいるんだ、みたいなこと
ですよ。はいはいはいはい。
つけられているみたいな。
むしろね、で、その、尾行にもやり方があるわけじゃないですか。ね。
前を歩く尾行。
前を行くんですよ。
これは新しいね。
そんなことができるんだったら尾行しなくていいですよね。
確かに。
予測すればいいだけですもんね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月31日、茨城県、午後4時頃。登下校班で下校している最中に男が児童たちに近寄ってきて、ジャパンなどと意味不明の問いかけをしたり、ローマ字の T のようなポーズを取ったりしてきた。児童たちは相手にせず、その場から離れた。その後男は自転車で移動したということです。
いや、ジャパンってすごいね。
ジ ジャパンで T マークってのは何ですかね。
ジャパンの中の東京ってことかな。
あ、なるほど。この後に東京が来るんだ。
うん。でも、O とかちょっとできなかったんだよ、多分。
できない、
ね。O はできるけど、K とかちょっと難しいな、みたいな。
いや、できそうですね。
できそうか。まあ、T しか見ないでもうみんなどっか行けなくなっちゃったとかね。
もうね、そんな変なやつのことはね。
そうか。X ジャパンと間違って T ジャパンっていうのがあると思ってたんじゃないですか。
これは、いや、その線で行くんだったら、ただの五十肩ですよね。
上がんなかったと。
もうちょっと上がんないとダメなんですけど、クロスするまで上がんないんですよね。
T ジャンプになってさ。
なっちゃうんでしょうね。
まあ、もしかしたら、でも、ほら、
はい、
俺が好きなのは都市だからってことで。
あ、なるほどね。X ジャパンの T。
そうそうそう。
それね、ファンのダレフトリやってないですよね。
新しいんですよ。
5月31日、愛知県、午後5時50分頃、男が口づけをするような素振りで近づいてきた、ということです。
それは嫌だな。
向こうから中顔の男が近づいてくるんですよ。しかも80代ぐらい。
それさ、本当にそうなのかっていうのはちょっとわかんないけどな。
目つぶってたかどうかが肝ですよね。
うん。
つぶってたら怪しい。開いてたら、まあ、なんか思い出してたんでしょうね。
これでもほんとね、いや、そう、こういう顔だよ、俺はってことあり得る。いけないのって話にもなるけどね。
口ちっちゃめの人でね。くしゃおじさんみたいなね。
そうそうそうそう、うん。
ちょっと変わった骨格だったっていうことですね。6月3日、愛知県、午後4時頃。男が高齢者方にお金をなくしちゃったけど、どうしよう、などと言って訪問して立ち去っていったということです。男は10代ぐらいだったということですね。
本当に、相談してるだけかもしれない。やはりここは経験豊富なご老人に聞きたいと。
ああ。社会経験がね。
うん。
こういう時どうすればいいでしょう。
そうそうそうそう、そう、うん。
聞くだけだったらまあいいですよ、別にね。
うん。アドバイスを求めて。
そうですね。あんまりいいアドバイスが出なかったんでしょうね。うん、こいつはダメだなってことになった。
もしくは、こう結構、なんで深すぎちゃって、お金に縛られるんじゃないみたいな、そういう教訓みたいなことを言われちゃって、どうしようもねえなって感じで書いた。
そういうんじゃないんでっていうね。
そうそう。
6月4日、午後3時9分頃、路上で徒歩で帰宅途中の20代の女性に対して、自転車に乗った男がしばらくの間ニヤニヤしながら後ろからついてくるという事案が発生しました。
うん、
犯人は年齢30歳ぐらい。白い体操服に黒いブルマ、自転車に乗った男だったということです。
いやー、そりゃ自分でニヤニヤしちゃうよね。
これはね、ブルマ界の風上にも置けないですよね。こういうのを多分ショッカーとかとも言うんでしょうね。多分その街の平和が乱れるのはこういうところからじゃないですか、やっぱり。
確かに、うん、
これの親玉が怪人ですよ、きっと。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月5日、茨城県、午後4時10分頃、年配の男性が集団下校中の児童らに声をかけて、T 字のようなポーズをとって、ジャパンと声をかけたということです。
やっぱり。やっぱし、ずっとそのファンなんでしょうね。
ずっといるんですよね。うん、この人ね、さっきのやつもちょっと省略したんですけど、実は2回分の報告なんですよね。
おお。
全部で3回報告されてるってことです。
ブレないね。
ブレずにジャパン。
ね、なんかメッセージがあるよね、そうなってくると。
こうなってくるとね、ただのファンってわけじゃなさそうですよね。
なんなんですかね。
なんなんだろうね。意味があるのかな？
T っぽいけど T じゃないのかな？
あ、やっぱそっちなのかな？
ジャパンは何なんだろうね。
ジャパン T？
ジャパンチーム？
チーム？
俺らはみんな日本代表だよってことを言ってる。オリンピックも近いし、みたいな。
オールジャパンっていうね。
そうそうそう。
うん。
っていうことかな。
なるほどね。集団下校中だから、まとめてね。
ああ、そうだね。
うん。
君も日本代表、君も日本代表みたいな。
みんなそうだと。そしてこの俺もっていうね。
そう。うん、という、ちょっとこう、なんか、うざいキモい系のおじさんなのかもしれないね。
違う本に出てほしいね。
違う組だね。
続いて声掛け。5月28日、長野県、午前7時頃から午前7時15分頃までの間に、高校生が自転車に乗った男から、可愛いね、タイプなんですよね、結婚してください、などと、2回声をかけられる事案がありました。
早いな、決断が。
ここであったかって感じでね。
うん。
一目惚れですよね。
まあもう、俺は見た目しか興味ないねってことを言ってるのが、まあ男らしいよね。
そうですね。まあ一目で全部分かったんだっていうことかもしれないですけどね。
見抜いたと。
うん。お前は俺と結婚するっていう。
なるほどね。
全部思い込みですよね。
すごいね、これは。
5月28日、埼玉県、午後5時40分頃。登校途中の高校生らが、水色の自転車に乗った男に、人間、いつかは死ぬんだから、などと声をかけられたということです。まあそうだろうけどね。
なんだからこんなおじさんがいたって、まあ気にするなよってことなのかな。
あ、なるほどね。
今見たことだって、まあすぐ忘れるさ、みたいなそういうことなの。
そうね、こんなのは一時のものだと。
この銀河の大きさに比べればと。
俺が変態のことぐらい、
ね。うん、そうそうそうそうそう。うん、
そういう製造画があり得るかと。6月2日、奈良県、午後4時15分頃。高校生が電車で帰宅途中に、隣に座ってきた不審者に、私は宗教に入っている。エッチなことも教えてあげる。などと声をかけられた。ということです。
すごい経典を持ってますね、これね。カーマスートラ系ですかね。
そうね。セックス教団系ですよ。うん、教えにエロスが絡んでるやつは大体ろくでもないです、ね。6月3日、東京都。午後5時40分頃。遊歩道の付近で生徒が通行中、男に。お尻は元気か？おっぱい何カップだ？触らせろよ！などと声をかけられたということです。
本当に卑猥ですね。
しょうもないですよね。まあせいぜい評価できるとすれば、お尻は元気かい？っていう。このセリフはちょっとピンとくるもんがありますよね。
擬人化してるからね。
いいですよね。その他は論外ですけど、ここだけはちょっと、セリフとしていいですね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
外にハードロックを流し続けたやつがいましたけど。
いましたね、53歳男。
これ難しいよね、こういうやつが隣にいる可能性はあるわけだから。
そうなんだよね。
やっぱりちょっと前に言ったけど、音楽の趣味とかが合えばいいけどさ。
ああ。まあ、せめてね。
いいのをかけるね、今日もっていうさ。
そうね。今日もいい DJ だねっていう。
そうそうそうそう、うん。そうだったらまだ許されるけど。
まだマシですけどね。
だから何ですか？三丁目ハードロックトックみたいな、そういう
さ。好きな人を集めればね。
三丁目はハードロックとかさ。
うん、そうそうそう。
五丁目はテクノとかさ。
うん、うん。
そういう感じするしかないね、こうなったらね。
そうね。それがでもさ、四六時中みんな掛け合ってるわけでしょ、それ。
いやいやいや、だから、今日は当番制ですよ。
あ、なるほどね。
ゴミ当番と一緒で。
なるほど、なるほど。
なんとかさんのセレクションだから、今日。
今日掛けてるのは誰さんだからと。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。その地区の BGM っていうことだね。
そうそうそう。おそらくその辺爆音でかけてると多分空き巣とか入られてもわかんない、
ね。わかんない、ね。
窓とかガンガン割られてるんですけど。なのでちょっと防犯対策が必要ですね、この地区はね。
そうだね。シンバル鳴った途端に本当は窓ガラスが割れてるっていうね。
そうそうそうそう、そ
う、うん。ありがちな話ですよね。
まあ、あまりにうるさすぎて空き巣も来ないって可能性もあるけどね。
そうね。耳がやられるレベルでね。
まああるかもしれないですけど。
あるかもしれないけども。俺だったら一丁目の歌謡曲のボサノバアレンジがいいな。三丁目とかにはちょっと住みたくないですね。
ちょっとね。 これ、だからもう、でもこういう人たまにいるわけだからさ。
いますよね。
よくさ、なんていうの、いろんな条件でもう音出してもいいよって地区もあるわけじゃないですか。
うんうん、うん。
周りがうるさいからとかさ。
ああ、そうね。飛行場が近いとか。
うん、だからこの人の隣にヘリポートを作るしかない。いや、これからほら、ヘリの需要とか増えてきて、ヘリポート問題が今後出てくると思うんですよね。はいはい、東京とか、
ね。ドローンとかも流行ってますしね。
そう。そしたらもうこういう人の隣に、もう作るしかないよ。
うん、もう、この男一人の細腕ではどうしようもないやつをね。
そうそうそう、そう、うん。
対抗できないやつを持ってくるっていう。
うん。
で、街のみんな逃げるっていうね。
そう。
うん、それしかないですよね。
もう案外でもほら、あれみたい、地獄の黙示録みたいになっていいかもしれないね。降りてくるところで爆音かかってるみたいな感じだと。
そうね。隣に駅作るとかしかないよね、やっぱりね。
ガードのね、そうね、駅とかね、新幹線が通ります、最高速で通りますとかね。トンネルに入る直前のドーンっていう。
音速の壁みたいなやつをね。
はい。ソニックなんとかが発生しますとかさ。は
い、ピンポイントでお前んちにっていうね。
そう。
そう。
だからでも確かにさ、そんなオッケーな、まあだからなんですか、音大のほら、なんか、近くは音をね、出していいとかあるじゃないですか。
まああれはね、防音がしっかりしてるっていうことです
からね。あ、そうかそうかそうか。外に出していいわけじゃない、
ね、ないですよ。学校のその放送がうるさいとかレベルじゃないですからね。
まあだからまあ、そうね。ちょっとこういう人って本当、だから、法律的にもちょっと、グレーだから、簡単に逮捕もできないっていうのは難しいよね。
逮捕できても、せいぜい軽犯罪法なんですよね。
だから誰かがそれで本当、重傷を負わなきゃダメだよね。
そうそう。だから体に被害が出てからじゃないと重くならないんですよね。
そういうのが困るよね。
そういうことなんですよ。そういう結構抜け穴みたいな犯罪が結構あるわけです。
うちの金魚が死んだじゃねえか、みたいな。そういう実害としてあり得るよね、だって。もう、水が波打ってるじゃねえかと、音で。
バストラが踏まれるたびにね。うん、
これは被害、実被害が出てるじゃないかって言えるよね。
そうだね。もう嘘でもいいからそう言った方がいいね。
いや、本当に。
はい。
うちのおじいちゃんが死んじゃいましたと。ふざけるなっていう。
そうだね、うん。こじつけてでも言った方がいいね。
いや、本当みんなでこじつけでいろんな被害を訴えて追い出すしかないですよね。
そうですね。もうあらゆる物事が悪くなるっていう話をした方がいいです。
まあ、ここに引っ越しおばさんを突っ込むってもあるけどね。
そうだね。
隣に、ね。引っ越せ対爆音っていう。
爆音で。どっちも意地になるだけだと思いますけどね。
そうだね。二人とも引っ越してくれてから。
その、外来種を駆除するために外来種を入れるみたいな話ですからね。
結果、悪くなる。
悪くなるっていう。
良くないパターンってい
う、ね。もう、固有種が絶滅するっていうね。
戦後日本が犯した間違いみたいなこと起こっちゃう。何かの退治のためにいいと思ったんだよね、みたいなね。
そうね。あの時はね、っていうね。
そう。
この焼け野原を見ながらね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。